皆さんこんにちは、山の木々が、浅緑、若緑、薄緑、黄緑、若草色、萌木色、緑、深緑など、さまざまな緑の今鮮やかに目に映る今日この頃であります。で今日も神様の福音、良い知らせに預かりたいと思います。で今日は人間には良心が備えられているということについて聖書から覚えたいと思います。で聖書を一箇所見たいと思います。テモテへの手紙第2、1章の3節、新約聖書の425ページになります。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えて神に感謝します。人間であればどの人にも良心というものが備わっています。これは天地万物の創造者なる神様が、私たち人間に与えてくださった素晴らしいものの一つであると思います。人間はアメーバから偶然に進化したものではなく、最初から神様の愛の対象である人間として創造されたのであります。多くの人が信じている進化論によれば、良心というものを決して説明することはできません。しかし人間の良心は注意していないと、私たちが置かれている環境によって、あるいは子どもから大人に成長するにつれて罪を重ねるたびに鈍感になっていくことがあるのではないでしょうか。最近は恐ろしい殺人事件が続発していますけれども、人間の良心も長い間汚れた罪を犯していると麻痺してしまうことがあるので、よくよく注意する必要があるのではないでしょうか。ある外国人が良心について次のように説明されました。つまり良心はとは、例えて言えば3つの角のあるものが心の中に入っていて、もし私が悪いことをするとそれがぐるりと回り、角があるので心の中を傷つけ痛みを感じるのです。しかしなおも悪いことを続けると、それがぐるぐると回り続けているうちに、いつの間にかその角が擦り切れてしまうのです。するともう悪いことをしても痛みを感じなくなってしまいます。良心とはそういうものなのです、とこのように説明されたそうです。それを聞いてなるほどと納得できないでしょうか。それが良心の麻痺というものではないかと思います。何かの異臭がする部屋に住んでいる人はその異臭に慣れてしまいますが、外から来た人はすぐその匂いに気づくと思います。それでは良心という言葉の誠の意味は何でしょうか。それは何々と共に知るという意味を持っています。そしてそれは神様と共に知る、判断することを指しています。つまり神様が私たち人間に良心という素晴らしい見張り役、万人を与えてくださったのです。この万人は神様と共に協力して働き、決して悪いことを見逃したり多めに見たり別会を使ったりしないので、正義の神様に、服従するのであります。ですから私たちが、誠の神様を知らないとしても、この良心によってしばしば善悪を見分けることができるのだと思います。これは神様の与えてくださった素晴らしい賜物であり知恵であると思います。昔ギリシャの哲学家でピタゴラスの弟子の一人が、ある靴屋で一足の靴を 他の日に代金を支払う約束で買って帰りました。そしてその約束の日が来たので、代金を払いに靴屋に行きました。すると、靴屋の主人がすでに死んでいて、そこにはもういなかったのであります。そこで彼はただで靴が買えたと心ひそかに喜びながら帰ったのですが、彼の両親が許しませんでした。毎日心を責められた末、とうとう耐えきれなくなって、再び靴屋へ行き、その代金を靴屋に置き、彼はすべての人にとって死んでいたとしても私にはなお生きているのですと叫んだそうです。誰でも彼の心を心中を察することができるのではないでしょうか。彼の両親は昼も夜も休むことなく彼の行いについて責めたのであります。彼はその両親の呵責には勝てなかったのであります。私たちにおいても同じではないでしょうか。私たちは何か悪いことを心に企てたり悪事を働くと両親が強く責めるのであります。実はそれは神様からの警告のランプなのであります。私たちはそれを無視することができません。私たちはどんなにしても自分が犯した罪を隠すことができません。両親は天の真の神様と共に働いているのであります。誰に対しても特別扱いをして見過ごしてくれたりは決してしないのであります。この両親が正常に働いて、その両親の呵責を敏感に感じる人は幸いであると思います。今から3000年ほど前、あのイスラエルのダビデ王も姦淫の罪と殺人の罪を犯してしまいました。姦淫の罪を覆い隠すためにダビデの忠実な部下であった彼女の夫を、戦場の最前線に着かせて行かせて死なせてしまったのであります。ダビデは一つの罪を隠すためにさらに罪を犯してしまい、二重に罪を犯しました。そして心の中で、よし、これで大丈夫だと完全犯罪を企て、それをやり遂げたつもりで平然とした顔をしていましたが、ダビデの両親は決してダビデを許しませんでした。次の詩篇の一部を読めば分かりますように、神の御手が昼も夜もダビデの上にあって、ダビデは両親の呵責によって苦しめられました。詩篇32編の1節から5節、旧約聖書の962ページになります。幸いなことよ、その背きの罪を許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きげない人は。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。しかし聖書は素晴らしい慰めと救いの道を備えてくださっています。ダビデがそうしたように、心からへり下って自分の犯した罪を神様の前で告白して許しを求めるとき、憐れみ深い神様はその罪を許してくださるのです。そしてその罪からの救いの道を開いてくださったお方がイエス・キリストであります。イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪を身代わりによって死んでくださり、流し してくださった血はイエス様を信じ受け入れる人の心を雪よりも白く洗い清めてくださるのであります。イエス様の十字架の身代わりの死によってもう罪の責めで苦しむこともなく、むしろ感謝と喜びと希望に満たされた心で神様にお仕えする日々と送ることができるのであります。テモテの手紙第1の御言葉です。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。次はローマ人への手紙の御言葉です。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じることを行う場合は、律法を持たなくても彼ら自身が自分に対する律法なのです。彼らは律法の命じる行いが自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も明かししていて、彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのです。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです。ヘブル人の手紙の御言葉です。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。私たちは外側を飾ることにはとても気を使うのでありますけれども、心の中のことに無関心、無頓着に過ごしているのではないでしょうか。私たちの良心が罪に汚れていて、やはり心の平和も喜びもないのは当然だと思います。ただ不安と恐れだけが襲ってきます。心が清められ、平安を得る救いを得るためにはどのようにしたら良いのでしょうか。このような罪の中から救い出してくださるために、神様は救い主イエス・キリストをこの世にお使わしくださいました。聖書を一箇所見たいと思います。ヨハネの福音書3章の16節、新約聖書の180ページになります。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たち罪人を救い出すためにイエス・キリストは救い主としてこの世に生まれてくださいました。そして私たちの罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、墓に葬れ三日目に死の中から神の力を持ってよみがえってくださいました。このイエス様の贖いを通して私たちは罪が許され、神様に義とされ永遠の命をいただき、やがて天の御国に入る約束をいただきました。このようにイエス・キリストを信じ受け入れるためにはどのようにすればよいのでしょうか。ここも聖書を見たいと思います。ヨハネの手紙第1章の9節、新約聖書の478ページになります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちのすべての罪から清めてくださいます。私たちは へりくだって自分の犯した罪を神様の前に告白することによって神様による罪の許しをいただくことができると、ここにはっきりと約束されています。この救いをご自分のものとするためには、イエス・キリストは私の罪を負って十字架で死んでくださり、墓に葬られ3日目に死の中からよみがえられた私の救い主ですと言い表すことによって、無代価で救いをいただくことができます。どうか皆さんもこの救いをいただいて、罪の許しと神様の前に義とされ、イエス・キリストの十字架と復活を通して主が与えてくださった誠の良心と永遠の命の平和をもって天の御国を相続することができますようにお勧めしております。